大好き藤沢。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいています。今週の大好き藤沢のコーナーには、湘南渚連の連長を務めていらっしゃいます伊藤さんに登場していただいております。2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昨日も湘南渚連についてご紹介していただいたんですけれども、改めてどういった皆さんが集まっているのか、どういった活動をされているのか、ご紹介いただけますか。
はい、湘南渚連は湘南藤沢地区で初めて誕生した阿波踊りグループとなっていまして、渚連という由来はですね、はい、湘南の海をイメージして考えられまして、子供でもパッと見てわかるようにひらがなで響きのいいネーミングで湘南渚連という名前にしています。で、今は下は3歳から上は70代の方ですね、70名ほどで活動しておりまして、幅広い世代でやっております。練習はいつも湘南台の公民館の体育室をお借りして週に1回から2回ほど練習をしております。
湘南台で練習されているというのもやっぱり地元だなっていうね気持ちになりますし、本当に幅広い世代の皆さんが阿波踊りを通して交流をしながら、いろんなところにまた出演されて、ね、楽しんでいらっしゃるということなんですが、湘南渚連の、その連長として活動を真似されて皆さんをまとめていらっしゃるわけなんですが、そんな中で嬉しいこととかやりがいってどういったところ伊藤さん感じていらっしゃいますか。
そうですね、阿波踊りを通じてつながることができた縁ある仲間たちとですね、一緒に一つの出演をみんなで協力して終えることが、達成感がですね、みんなで感じれたなっていうのがすごく嬉しく、やりがいにもつながりますね。なので私は小学校からずっと阿波踊りを続けてるんですけれども、はい、今までつながる経験だとか学んだことが今自分に生かされているのがすごく感じるので、やっぱりやり続けることはすごく大切なんだなと身に染みてます。
お仲間と一緒にやっぱり阿波踊り好きだよねから始まったってね、昨日お話ししていただいて素敵なエピソードをご紹介していただいたんですけれども、人ってやっぱり結局人が大切であり、つながるってやっぱりその世代関係なくいろんな人たちとつながれるっていうのが人生の中でとっても大切なんだなと、昨日の伊藤さんの話を聞きながら私もですごく感じることがたくさんありました。とはいえ、約今70名の人たちをまとめていらっしゃるわけで、いろんなことがあると思うんですが、ちょっとこういうところが頑張ってます大変ですっていうところって何かありますか。
そうですね、やはり世代が幅広いので伝えることが大変ですね。相手に伝えるときにどういうふうに言ったら分かってもらえる受けてもらえるかなっていうような伝え方をすごく意識してはいますね。
そうですよね、一つのことを伝えるにも、私たちの職業もそうですけど、いろんな人に伝えるにはね、言葉をいろいろ変えてみたり、ね、そうですよね。でまた皆さん経験値が違うので、そういったところもありますよね。
そうですね、やはり年数バラバラなので、やっぱり初めてね入りましたって方にはこういうふうな伝え方でも、長い方にはこういうふうにしたらっていう方で大変ですね。
そうですよね、そうだ、皆さんに分かってもらう、理解してもらう、そして気持ちを伝えるにもいろいろね、言葉を通して伝えるって難しいなって言ったところが一番大変なところということで感じてらっしゃる、お話ししていただきました。さあ、そして阿波踊りは本場が徳島ということでね、昨日もご紹介していただきましたけれども、その本場徳島県でも阿波踊り披露されたことがあるということなんですけれども、どういった感じだったのか、感想も含めてご紹介いただけますか。
はい、湘南渚連は今年11周年を迎えたんですけれども、総連5年目で初めて本場徳島市の阿波踊りに参加させていただいたんですけれども、やっぱテレビだとかで見るような本当もう素晴らしい舞台 でお客様もたくさんいて、で街を歩けばほぼほぼ衣装も浴衣を着てる方の方が多いぐらい、お客様よりももう本当にみんなハッピー着物を着て街中わーって歩いてるので、もう街全体が盛り上がってる感じがもうびっくりしましたね。でその中に渚連が踊り込んだっていうのがすごく、湘南の渚連っていう提灯高張りという一番前に先頭で連を引っ張っていくものなんですけれども、それが徳島のこの空に掲げられたっていうのがやっぱ忘れられないですね。
もう本場徳島県でその湘南って渚蓮っていう名前がこうね踊ったというのはやっぱり私たちにとってもちょっと嬉しいお話ですし、あ、なんかそっちに持ってってくれたんだっていう気持ちでいっぱいに、ね、なりました。これ何回ぐらい行ったりしたんですか？
そうですね、今まで2回行っているんですけれども、うん、はい、2016年が初め行って、次2019年に行ったんですけれども、はい、ちょうど台風で中止になってしまったので、はい、踊れなかったんですけれども、今年4年ぶりにぜひちょっとリベンジとして徳島市阿波踊りに行こうと思っております。
いつなんですか？
阿波踊りは8月の12日から15日が徳島市阿波踊りの期間なんですけれども、渚蓮は15日に踊りに行こうと思ってます。
もう楽しみですね。
楽しみですね。で、翌日は16日は徳島市阿波踊りではないんですけれども、うん、町から離れた貞光というところで阿波踊りが開催されるので、そこでちょっと渚蓮踊りに行くので2日間踊りに行きます。
もうね、4年ぶりということでやっぱ力も入りますし、やっぱ本場ってたところがやっぱりね、気持ちがきっと地元藤沢でもたくさん披露していただいておりますけれども、やっぱり本場ってやっぱ特別なね場所なんじゃないかなと、ね、感想も含めてお話も伺いながら、ね、そういった発祥の地でやっぱりこう披露する、一緒に踊れるっていうのはね、素敵な機会だと思いますので、ぜひ楽しんで来ていただきたいなと思います。日頃から、まあ、練習も含めていろんな方たちと、まあ、接している中で、伊藤さんご自身が日頃心がけていることとか、まあ、大切にしていること、座右の銘などがあれば聞かせてください。
はい、まあ、結構いろいろ気をつけて自分ではいるんですけれども、やっぱ有言実行ですね。まあ、一応連長としてはやっぱ、まあ、口で言うのは何でも簡単なんですけれども、やっぱ行動で示さないとやっぱ相手にも伝わらないので、自分で動く、言ったことは必ず実行するっていうのはちゃんと気も銘じてます。はい、あとはやっぱ全てその出会いっていうのは偶然ではなく、まあ、必然なんだなっていうのはすごく思ってるので、初心を忘れないで人と人のつながりをご縁も大切にしていくっていうのはもう自分の中で決めております。
はい、素敵なお話、そして言葉を聞かせていただきました。きっとこういうのって、まあ、日々忙しいとちょっと忘れちゃったりとかしそうなんですけれども、でもそういうのをあえてちゃんと心に、ね、こう留めて日々、ね、皆さんと一緒に接しているということはやっぱ素晴らしいなと思いますし、だから皆さんこうやっていろんな人たちが、ね、集まってくるんだなってちょっと、ね、感じました。さあ、そして今その阿波踊り皆さんと、ね、湘南渚蓮で楽しんでいらっしゃるとは思うんですが、伊藤さんご自身のご趣味とか特技、こうなんか好きな時間ってどういったところを挙げられますか？
そうです、基本的に体を動かすのが好きなので、はい、スノーボードとかスケートボードとか、あとはもう本当シュノーケリングとかは好きですね。
なんかもう山も海も、
そうですね、そうなんです、そうなんです、山も好きで海も好きで踊りも好きで、もう体を動かすのが好きです。
あ、そうですか。まあ、これ小さい時からですか？
そうです、小さい時からやっぱり動くの好きでした。はい、
そうなんですね。もう夏でも冬でも、ね、山でも海でもということで、そうですね、でもそれなのってやっぱり楽しいからだと思いますし、やっぱり仲間の、ね、皆さんきっと、ね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなってお話ししながら感じられました。さあ、そして伊藤さんから見たその藤沢の魅力、どういったところを感じてらっしゃるのかも聞かせてください。
はい、そうですね、湘南やはり海なので、まあ、海、江ノ島だったり、あと藤沢市内の中でも山もあるので、すごく自然豊かだなというのがありますね。で、川もあったりだとか、日本の中でももしかしたら世界でもその市の中で海と山と川とで、その全てがその素晴らしい市って場所ってあまりないかなって思うので、だからすごく藤沢市はすごくもう特別な場所で、もうすごく胸を張っていい場所だって言えます。
こうやってこう住んでる人がこう地元好きって、こんなに環境いいんだよって言える場所って私も確かになかなかないんじゃないかなと思います。海も大切にされてますし、山も大切にされてますし、川も大切にされてるって、いろんなところでみんながそれぞれ好きなスポットがあるっていうのも、やっぱりこうやってお話をしている中でいろんなところが出てくるしっていうのは珍しいなと思いますし、伊藤さんご自身も川で遊んだりとかしてるっぽいですね。
そうですね、近くの川があるので夏は子供差し置いてよく潜ってます。川の中潜って、ハゼがいっぱいいるんですよ。 あのすごく可愛くてがむしゃらに網でこうすくって捕まえたりとかしてます。
そうですか。こう自然をこう相手ってわざわざ行かなくてもあるっていうのが、ね、しかも大人の皆さんも楽しむって、ね、夢中になれる場所があるってやっぱね、はい、素敵ですよね、はい、いろんな公園もねたくさんありますしね、うん、さあたくさんですね魅力を感じながらこの藤沢でいろんな人たちと過ごしていらっしゃる中で今後の目標ビジョンこうしていきたいなという思いなども聞かせてください。
やはりあの子どもから大人までがこう夢中になれる日本伝統芸能の阿波踊りなので、阿波踊りの魅力をもっともっと湘南の方藤沢市の方にも知っていただきたいですね。なのでいつかもう湘南阿波踊り大会みたいなのがねなんか実現できたらいいなって思ってます。
ですね、あもしかしたらもうそういうの待ってましたっていう方も、ね、いらっしゃるかもしれませんよね。初めはそうやって阿波踊り好きだよね仲間からこう集まってどんどん大きくなっていったという湘南なぎさ連なので、やっぱきっとねこの放送を聞いてわだったら私もっていう方がきっといらっしゃると思うんですが、皆さんの踊りどういったところで今後見られるのか予定についてもご紹介いただけますか。
はい、7月ですと7月の22日の土曜日ですね、遊行の盆サンパール広場で踊らせていただきます。あとは7月の29日の土曜日ですね、辻堂海浜公園の辻の盆でも踊らせていただきます。
遊行の盆と辻の盆はもうレギュラーというかもう毎年楽しみに皆さんしてると思いますけれども、結構参加していただいてますもんね。
そうですね、毎年参加させていただいておりますので、はい、
本当にね、ぜひ皆さん見ていただきたい。そしてね、もし一緒にちょっと踊りたいんだけどっていう方がいらっしゃいましたら、これメンバー募集などしてるかどうかも含めてですね、このラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますか。
はい、あの今もメンバー募集も大絶賛なのでお待ちしております。あのホームページ、インスタグラム、フェイスブックでもメッセージやり取りできますので、お気軽にお問い合わせしていただけたらと思います。はい、
一つ気になるのがですね、はい、メンバーになるにはなんかちょっとやっぱ経験とか年齢とかなんか条件っていうのはあるんでしょうか。
そうですね、特に条件はないんですけれども、やっぱり体力のある方ではないと、ちょっとやっぱり阿波踊りは結構体力勝負なので力に自信がある方ですね、うんうん、お待ちしてます。はい、
そうですよね、ぜひメンバー募集しているということなのでね、もう体力皆さんつけていただいてでもやっぱり楽しく踊るってやっぱりこう皆さんの踊りを見ていて、まあ、素敵だなって思いますしね、これからもいろんなところで披露していただけるということなので、ぜひインスタグラム、そしてホームページ、はい、SNS いろんなところで発信されているということなので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには湘南なぎさ連の連長を務めていらっしゃいます伊藤博美さんに登場していただきました。これからも素敵な阿波踊りの魅力、そして藤沢市内でもたくさん披露していっていただきたいと思います。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。